吉高牧師によるメッセージ、タイトルは上を向いて歩こうです。お願いします。
皆様おはようございます。6月はフィリピの信徒への手紙を読んでいきます。フィリピの信徒への手紙は、獄中にあったパウロがフィリピ、マケドニア州の東部の町ですけれども、このフィリピの町のクリスチャンたちに宛てて書いた手紙です。パウロはその生涯3度の伝道旅行を行いまして、現在のトルコの中部西部とギリシャの東南部の各地をぐるぐるぐるぐる回りまして、そしてキリスト者の共同体を立てていった人物ですけれども、その生涯その人生にあって何度も人々から捕らえられ、鞭打たれ投獄されたんだということを彼は回顧しております。その投獄、何度もの投獄、そのいずれの獄中からなのか、このフィリピが書かれたのはいずれの獄中なのかという問題なんですが、使徒言行録にはパウロのそのたくさんの投獄経験のすべてが書かれているわけではないんですね。パウロは最終的にはローマに護送されまして、エルサレムからで逮捕されてローマに護送されてローマで獄につながれます。その晩年ですね、ローマの獄中というのは晩年なんですが、晩年にローマの獄中にてこのフィリピの信徒への手紙が書かれたと考えるのが伝統的な考え方ですけれども、このローマとフィリピ、宛先のフィリピの地理的な距離感、つまり行き来するのがそう簡単ではない距離なんですが、手紙の内容が醸し出している距離感、つまり今パウロがいる場所とフィリピの町は、どうやらそのお互いの使者が行ったり来たり行ったり来たり往復をしている、させているっていうのが出ていますので、この距離感がどうも符合しないんです。私はこのフィリピの信徒への手紙はローマではなくってエフェソ、アジア州のエフェソでの滞在中に獄中で書かれたものだと思います。先週の祈祷会は一応ローマ説で進んだんですけれども、やはり私はこれはエフェソだと思っています。でそうなりますと執筆年代は50年代の半ば、ローマだと62年頃になるんですけれども、もっと早い時期だと思っています。でエフェソでの投獄経験に関連してそのことを取り上げているのが、最初冒頭司会者が読んでくださった第2コリント1章8節以下の記述なんです。これ325ページですけども、兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、と、そういうふうに書かれています。このアジア州エフェソの町で彼らが巻き込まれた騒動そのものについては、使徒言行録の19章にその経緯が書かれています。使徒言行録の19章に書かれています。でどういう騒動だったかといいますと、エフェソっていうのは女神アルテミスの神殿があって、世界中からこの参詣に人々が集まるという宗教都市でもあったわけですが、この神殿には神殿の境内とかですね、参道とかその町のお土産品売り場とか、いろんな銀細工とか鋳物とかいろんな細工が作られているし売られているわけです、模型とかが。 でその、ま、作業に当たっているたくさんの人たちがまた生計を立てているわけです。でパウロがこの町で人間の手で作ったものなどは神ではないということを説教したわけです。このパウロの説教を聞いて、こんなことが人々に広められたならば商売は上がったりだと、そう言ってその神殿の模型や女神像など、お土産品細工に関わっていた職人たちの組合、この組合に関わる人々が町中の人間たちを先導して起こした、まあ、パウロ排撃、パウロリンチ、そういう騒動のことなんです。この騒動は、まあ、群衆心理というものを巻き起こして町中を巻き込む大騒動、大暴動になりました。実際パウロはこの時死を覚悟したと、そういうふうに語っています。この暴動は危うくのところで、町の役人によって何とか収められたんですけれども、その際にパウロは投獄をされたようです。まあ、そのパウロの投獄が人々、町中の人々の興奮が収まるのを待つための、そういう投獄だったのか、あるいは、まあ、集団的なリンチで事柄を解決していくよりはきちっと、まあ、裁判、ローマの裁判にかけてローマ当局の裁断を受けることが得策だと役人が考えたのか、それは定かではないんですが、その時彼は投獄をされたのです。私はその時のこの投獄の獄中からエフェソの信徒へのフィリピの信徒への手紙が書かれていると思っています。でとにかくパウロにとってかなり突然、まあ、町が沸騰する、町が爆発するようになって自分たちに襲いかかってきたわけです。圧倒的な敵意に包まれて殺されてしまうという覚悟さえしたという、そういう事態だったと。で牢に捕らえられてもこの後この牢を生きて出ることができるか、あるいは牢から出られてもこの町を生きて脱出することができるか、そういう分からない状態だった、そういう状況、そういう境遇に、まあ、突然置かれてしまったわけです。まあ、あれよあれよというような境遇であります。私はそういう状態の中でよくこのような手紙、フィリピの信徒への手紙のような内容のものが書けたものだなというふうに思います。まあ、このような手紙というのはどういうことかと言いますとね、まあ、フィリピの信徒への手紙は、まあ、別名ニックネーム喜びの書という、喜びなさい、私は喜びますというのがもう何回も何回も何回も全編にわたって出てくる書なんですよ。終始イエス・キリストを感謝し喜んで生きることが勧められています。迫害もあるだろう、反対者もいるだろう、誘惑者もいるだろう、けれども絶えず前を向いて生きていくこと、そして決して分断されずにキリストの一致を大切に保って生きていこうということが呼びかけられている、そういう書なんですね。突如として極限状態に置かれてしまったとき、私たちの心の中を支配するのは助けてくれという思いや、どうしたらこの状況を脱することができるかという思念、あるいは死にたくないという思いだと思うんです。けれどもパウロはそういう思いに支配されることよりも、このような極限状態の中でむしろかえって不思議にも生きるということ、自分が生きているということについて大切な大切な、そして冷静な思考に、まあ、導かれていったということなんです。生きるというのはどういうことなんだろうか、死ぬとはどういうことなんだろうか。死ぬということは無意味なことなんだろうか。 生きていたいけれども生きていさえすればいいんだろうか。生きるというのならその生きるということに課題があるんではないのだろうか。自分が生きるにしても死ぬにしてもこの自分の生と死の両方を支えているような大地のようなものがもしかしたら人間にはあるのではないだろうか。自分にはこの世には寄るべき足場はないし、また一箇所にとどまるような場所を自分は持たない。しかし私が本当にたどり着こうとしているのはどこなんだろうか。私が生きているということの先に輝いているもの、あるいは私が死ぬことによってその先に輝くもの、それは同じもの。キリストの命、キリストの福音の喜びなのではないのだろうか。そしてなぜ今この町で突然に生きるか死ぬかの場面に突っ込まれてしまったんだろうか。それはあまりにも虚しく馬鹿げたハプニングなんだろうか。それともこのことから何かが起ころうとしているのだろうか。パウロはそういうことを思索したんだと思います。そしてフィリピにその思いをフィリピの信徒への手紙に書きつけていく。極限状態に迫られるに至ってかえってパウロはその自分の危機を照らしているもの、自分の苦難を意味づけている光、それをどうやら見ているような気がします。死、しかも通常の自然死や病死ではない、殺害されるというあまりにもショッキングな死、皮肉な死に直面したときに、人間には殺せるものと殺せないものがあるということをどうやら感じたようです。死をもってしても断たれることがない交わり、切れないつながりというものがあるということをこの時強く信じたようです。そしてこの自分が今このとんだハプニングの中で静かに知らされている思いをどうしてもフィリピンの人たちに伝えたかった、フィリピンの人たちと分かち合いたかった。フィリピンの人たちを彼は今求めているんですね。愛しているんです。そしてこの私の気持ちを彼らに伝えて彼らに残したかったんですね。牢の壁に四方を覆われて、牢の外は自分への敵意が包囲しているけれども、今の私は天を仰ぐことができている。そして私は出ていくことはできないけれども上を向いて歩いていくことができる。そのことに思いを巡らせペンを取っているパウロ。私はこの命というものが四面楚歌に置かれているときに不思議に見せていくこのような生命力、生命力というのはジャングルの中で草食べて生きるその力みたいに私は思うけれども、こうした中でこういう施策、こういう言葉を生み出していくという生命力、人間の生命力というのはそういうこととして私たちは見ていかなければならないと思うんです。危機の中に生まれた生命力のようなものを私はパウロのこの手紙執筆の中に感じるのです。まあ、そんな手紙を今月は順々に5回に分けて読んでまいります。さてこの間の水曜日の午後、今日も宣教の後に歌う賛美歌、何がいいかな、こう賛美歌をめくっておりました。そして、まあ、大体1曲決めるのに5回ぐらい行ったり来たりするんですけど、何回目かこうめくっていて73番、良き力に我囲まれで まあ、ページをめくる手が止まりました。ディートリヒ・ボンヘッファーのこの歌は、まあ、ナチス抵抗運動の首謀者として悪名高きゲシュタポに逮捕されて投獄されていた、そしていくつか獄をたらい回しにされるんですが、最後彼が収容されたアレブレヒトの獄中において書かれたものです。賛美歌の左肩に1944とありますけれども、まさしく1944年12月31日に読まれた詩で、もともとの現代は新年、そうですね、大晦日にこの歌書いた、明日を望みて書いたんですよ。新年という題が つけられています。で、私はこの賛美歌、獄中の言葉同士っていうことで、まあ、気持ちが動いてこの曲を選びました。そして昨日改めまして、宣教の準備、原稿を書くための一環として、このボンヘッファーの詩の全文を皆様に紹介したいと思って、この歌が収められているこの獄中書簡、抵抗と心中という本ですけれども、この抵抗の心中を、抵抗と心中という本をもう一度こう手に取った。そしてこの詩の部分を書き写して、ワープロに書き写して、その後その部分だけではなく、いろんなページの彼の言説を読み返しました。まあ、いつ処刑が執行されるかわからないという状況の中で、朝を迎え、夜を迎え、これもものすごい極限状態ですよね。そうした極限状態にある人間の思索活動の、むしろ落ち着きと言いましょうか、静けさや深みのようなものに再び昨日圧倒されました。この抵抗と心中という本は、進学校に入学したばかりの時に、間もない初夏の頃だったと思うんですが、進学部学生控え室の図書棚に、あ、これ違いますよ、これ持ってきたんちゃいますよ、に並べてあったのを手にして読んだ。まあ、私進学校に入って初めてまともに読んだ全集の一つです。18歳の時ですけども、その時に大変衝撃を受けた本でありましたし、今日、プリントしているのはその中でも特に味わいとしていつまでも受け止めている部分です。今日はその部分を皆様と分かち合おうと思って、これもワープロに打ってプリントを作りましたので、まあ、宣教内読書会をさせていただきたいと思います。プリントをちょっと見てください。ディートリヒ・ボンヘッファー獄中書簡、抵抗と心中より。僕たちはこの世の中で生きなければならない、たとえ神がいなくても、ということを認識することなしに誠実であることはできない。しかも僕たちがこのことを認識するのは、まさに神の前においてである。神ご自身が僕たちを強いてそのことを認識させたも、このように僕たちが成人することによって、神の前における僕たちの状態を正しく認識するようになるのだ。神は僕たちが神なしに生活を処理できるものとして生きなければならないということを僕たちに知らしめたも、僕たちと共にいたも神とは、僕たちを見捨てたも神なのだ。神という作業仮説なしに僕たちにこの世の生を営ませる神は、僕たちが絶えずその前に立っている神なのである。神の前で、神と共に、神なしに生きる。神はご自身をこの世から十字架へと追いやりたも、神はこの世においては無力で弱い。そして神はまさにそのようにして、しかもそのようにしてのみ僕たちのもとにおり、また僕たちを助けたものである。 キリストは彼の全能によってではなく、彼の弱さと彼の苦難によって僕たちに助けを賜うということは、マタイ8章17節に全く明瞭である。ここまでにしますけど、最初18歳の時、最初何を言っとるんだこれはと思いました。何度読み返しても理解できなかった部分です。神の前で神と共に神なしに生きる、謎めいている。しかし非常に心に残った言葉なんです。人間が求めている神、人間の宗教性が生み出す神、それは機械仕掛けの神だとその後で書いています。都合のいい機械仕掛けの神だと。でそれはまさしくナチズムに全面的に協力していた当時のドイツキリスト社、ドイツキリスト教会の宗教性を彼は批判、見抜いて批判している、そういう言葉なんです。人間の宗教性を自己批判する、そのちょっとこう感覚というのは私自身にとって、いまだにこう大切な姿勢になっています。そして今日ますます宗教性をすごく大事にする、ナイーブに宗教大切っていうんじゃなくて、人間の宗教性には非常にずるいものがあるということをよく理解していくということは大切なことだと感じています。特に今日シオニストイスラエルやトランプ主義を熱狂的に後押ししているアメリカの福音派の人たちの宗教性の問題は本当に冷静に批判していく必要があると私は思っていますし、このボンフェファーの言葉はその大切な助けになります。でもこのままだとちょっと難しすぎるというか、まだちょっとすっきりしないので、昨晩思い立って、私がこのボンフェファーの言葉を受け取って、私なりにボンフェファーが言いたいことはこういうことだろうという意を組んで意訳をしましたので、それをちょっと読ませていただきます。僕たちはたとえ神がいなくてもこの世で自分の生を生きなければならないという現実をきちんとわきまえることこそが誠実に生きることなのです。しかもそのことへと背中を押してくれているのは他ならぬ神様なのです。神様はそれほどに私たちが成熟し自立することを望んでくださっています。この成熟さが神様の前に生きている自分自身の姿を落ち着いて見つめる力となります。何でもかんでも神頼みに生きたり、神のせいにして生きるのではなくて、神を持ち出さなくても自分でしっかり生活を切り開いて生きていくべきだということを神様が僕たちに教えようとしているのです。僕たちと共にいてくださる神様は、僕たちの都合の良い時に出てきてくれる神ではなく、あたかも僕たちを見捨てたかのように沈黙なさる方なのです。神というキーワードを都合よく持ち出さなくても、僕たちに生きる力を与えようとなさっている神様こそが、僕たちが本当にその方の前に立っている神なのです。僕たちは紛れもなく神様の前で生きているし、神様と共に生きているからこそ、安易に神を持ち出さないで、あたかも神なしに生きているように生きていくべきなのです。神様ご自身が自らをこの世の栄光から十字架へと追いやられました。神様はこの世では華々しくはなく、無力で弱いのです。神様はそのようにしてのみ僕たちと共におられ、また僕たちを助けておられるのです。キリストは彼の万能の力によってではなく、弱さによって、また苦難を受けていることによって僕たちと共におり、僕たちを助けてくださっているのです。マタイによる福音書8章17節はそのことを告げています。いかがでしょうか。フィリピの人たちがパウロから手紙を受け取った時に感じたと思うんですが、 信仰の洞察、信仰的人生の洞察、フィリピンの人たちを随分と励ましたと思うんです。で、私はそれと同じようにボンフェッファーの言葉から大変思慮に満ちた、静かで落ち着いた信仰と人生にまつわる洞察を私は与えられます。で、市川八幡教会で今の時代聖書を読み、お互いに語らって生きる、その時に例えばこのボンフェッファーの言葉のような、まあ、私にとっては至極の言葉なんですが、こうした言葉についても合わせて話し合っていきたいな、そんなふうに願っているところです。獄中で静かな資料が与えられていく、大変逆説的ですけれども、私は幾人もの獄中書簡、キム・デジュンさんの獄中書簡とか、そういうものをいろいろとこう読むたびに、本当に深い資料、深い思索を教えられますので、また見つけたら皆さんに紹介していきたいなと思います。それでは本日の宣教の締めくくりに、ボンフェッファーの遺作となった詩、そう、これは12月31日に書かれましたけど、翌2月にボンフェッファーはこの刑務所から連れ出されて消息が絶たれます。そしてドイツの降伏の後、家族に知らされたのは4月に処刑をされたという事実でありました。まさしくドイツが降伏するわずか1ヶ月か2ヶ月ほど前のことでありました。それでは朗読をさせていただきます。良き力に真実に静かに取り囲まれ、不思議にも守られ慰められて、私は毎日毎日君たちと共に生き、そして君たちと共に新しい年へと歩んでいく。古い年は私たちの心をなおも悩まし、悪しき日々の重荷はさらに私たちの上にのしかかるだろう。ああ主よ、このおじまどう魂にあなたの備えたもうた救いを与えたまえ。あなたが苦き杯を、あの苦しみの苦き杯を並々とついで差し出されるなら、私たちはそれをためらわずに感謝して、あなたの慈しみ深き愛の御手から受け取ろう。けれどもこの世と太陽と輝きとに対する喜びをあなたがなおも私たちに賜るなら、私たちの過去の歩みはすべて覚えられ、私たちの生は全くあなたのものとなるだろう。あなたがこの闇の中に持ちきたりたもうろうそくを、今日こそ暖かく静かに燃えさせたまえ。御心ならば私たちを再び共に合わしめたまえ。私たちは知っている、あなたの光が夜の闇を貫いて輝くことを。静粛が今や深く私たちの周りを包むとき、愛共に聞こうではないか。ひそやかに私たちの周りに広がってゆく世界の豊かな音の調べを、あなたのすべての子らが高らかに歌う賛美の歌を。良き力に不思議にも守られて、私たちは心安らかに来たるべきものを待つ。神は朝も夜もまた新しい日々も必ず確かに私たちと共にいましたもん。黙祷して終わりたいと思います。神よ、私たちが 思う力ではないあなたの良き力が私たちをいつも包んでいます。その良き力を感じ見出すことができるように私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。